聖書と福音の時間です。あつ森ってご存知ですか？武将やつけ麺のことではなく、集まれ動物の森の略です。無人島でスローライフを満喫するゲームで、まるで第二の人生だという人もいます。ではイクチュスは何の略かご存知ですか？ローマ帝国に迫害されたクリスチャンたちが使っていたギリシャ語の隠語で、意味はイエス・キリスト、神の子、救い主です。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。ところで、落語家の春風亭柳昇さんは高座に上がるとよくこう切り出していました。私、春風亭柳昇と申します。大きなことを言うようですが、今我が国において春風亭柳昇は私一人でございます。ワンパターンの切り出しですね。でもよくよく考えると深いなぁとも思うんですね。世の中に77億人もの人間がいますけれど、この私は私以外一人もいない。私だけが私である。神は究極の希少価値を持つものとして私たち一人一人を作ってくださったということにつながるのではないかと思うからです。今日もあなたの作り主である神の言葉、聖書からメッセージをお伝えしましょう。聖書にこういう言葉があります。今私が肉において生きている命は、私を愛し、私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。ここから三つのポイントでお話しします。第一に、イエス・キリストは神の御子であるということです。この手紙を書いたパウロは、宗教の開祖としてではなく、万物の創造主と同じ本質の神の独り子としてイエス・キリストを信じたのです。その信仰が彼に永遠の命を与えたのです。ところで今年の1月、歴史作家の半藤一利さんが90歳で亡くなられました。昭和の戦争についてたくさんの著作がある歴史家です。ところで、そんな半藤さんに異色の作品が一つあるんですね。漱石先生ぞなもしというエッセイの本で、これは夏目漱石に関する100以上ものエピソードを書いたものなのです。なんでこんなことしてるのというぐらい漱石についての意外な話が満載なんですね。ところで、彼がこの本を書けたのはなぜでしょう？実は彼の奥さんが夏目漱石の孫なんです。それで彼女を通して他の誰もがアクセスできない漱石資料に直接当たることができたんです。孫という身内を通して大作家につながれたことが決定的なことでした。それと同じように、私たちは神の御子を通して父なる神ご自身につながることができるのです。イエス・キリストは神から離れて、すっかり神がわからなくなっている人間に、神とはどういう方であるかを示すために来られた救い主なのです。第二に、パウロはキリストは自分を愛してくださっていることを信じて命を得たのでした。ところで、一般的に世の中で多くの人に愛されている人っていうのは、美しい人、賢い人、能力に溢れている人、一言で言ったらすごい人です。すごい人にはすごい人気が集まります。みんなから求められ、称賛され、応援してもらえます。では、そのような人気者やすごい人は、たくさんの人からたくさんの愛を受けて、心は平安に満ちているんでしょうか？実はそうとは限らないんですね。人気者の人であればあるほど、その人気がいつまで続くかを心配して、気が気でないものなのです。というのは、人間の愛や世間の評価というのは、一瞬でひっくり返るからです。一瞬でひっくり返るものを目当てに生きていくというのは、実に危険なことなんですね。最後は絶望で終わることが多いからです。 しかし神の愛は決して変わりません。あなたが良い時も悪い時も、あなたが成功している時も失敗した時も、神はそんなことには全く影響されずに、一貫した愛であなたを愛してくださる方です。あなたが神を呪っている時ですら、あなたを愛することをやめることができない方です。あなたは神の愛をつなぎ止めておくために、神の顔色を伺う必要が全くありません。神はあなたがおべっかを使う必要がない方なのです。人の心の奥底までも見通してる方の前に演技する必要はありません。つまり、あなたはありのままのあなた自身で神に愛していただいているのです。第三に、キリストは私たちを罪の結果である永遠の地獄から救うために、ご自分を捨てて十字架の上で身代わりに死んでくださった方だということです。昔、福島浜通り出身の牧師に伊沢キネオさんという方がおられました。彼は小児麻痺で生まれたため、言語障害や歩行が困難で、前世の因縁の重圧に押しつぶされるようにして生きておられました。見るに見かねたご両親はお寺に彼を預け、悟りを開いてもらおうと思ったのですが、その修行生活はかえって因果応報の考えを強化するものとなってしまったのです。彼はとうとう自分の人生を憎むだけではなく、この人生を生きる羽目を作った両親をも憎むようになり、絶望しながら寺を出て家に戻るのです。そしてその日の夜、彼は真夜中に自宅を放火し、家族もろとも自分の人生を終わらせようとするのです。ところが火の勢いがあまりにも凄まじく、怖くなった彼は思わず地面を這うようにして家を出たとき、溝にはまって泥から抜け出すことができなくなってしまいます。幸い家族も早くに気づき、火事だ！火事だと叫びました。近所の人々や消防隊が駆けつけ、次から次へと貴重品や家具を持ち出していったのです。ところがその中で母親だけが反狂乱になりながら、キネオ、キネオはどこなの？と探していたのです。家が焼け落ちる直前まで火の粉をかぶりながら我が子を探し続けていました。ついに家が崩落します。しかし彼女は諦めず、もしや自力で外へ出てくれたかもしれないと考え、家の周りを目を皿のようにして探し続け、そしてとうとう溝の中にはまっている伊沢さんを見つけ出したのです。溝の中に寄りていって、泥まみれの彼をしっかりと抱き止めて、こう言ったそうです。キネオ、母さんのために生きておくれ。伊沢さんは絶望の中で生きる意味を新しく発見したのです。私をここまで愛している人のために生きてみよう。キリストはあなたを愛し、あなたの罪を洗い流すためにご自分を十字架の上で与えてくださったのです。この方こそはあなたの罪を許し、あなたに天国の国籍を与え、あなたに新しく生きる意味を与える神の御子です。どうぞあなたのために死んでくださった方、墓に葬られた方、そして三日目によみがえられたイエス・キリストをご自分の救い主として信じ受け入れてください。心からお勧めいたします。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。